クロニクル。
才、凡人の非凡な才能を科学する。この番組は才能という概念を再定義し、個人、チーム、そして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。
こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表取締役の高知こと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。ポッドキャスト才第23回です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今ちょうどですね、才能企業編っていうのが続いていまして、
はい、
前回はマーケティングの種類に関するお話でしたね。
そうですね、前回がマーケティングの種類ですね。で、今回がマーケティングのその種類の中のコンテンツマーケティングの制作ということについてお話をしていきたいなというふうに思っています。
はい、コンテンツマーケティング、まあ言葉の通りコンテンツによるマーケティングですよね。
そうです、コンテンツによるマーケティングです。まあ、あのコンテンツって良質なコンテンツを作って、それをどういうふうに世の中に発信していくのかって話になるんですけれども、まあ、その辺踏まえてお話をしていきたいなと思っています。
わかりました。では早速本編いきましょうか。
はい。で、まずちょっと前回の復習からいきたいなと思うんですけど、まあ、そもそもマーケティングとは何ぞやっていう話で、
はい、
まあ、マーケティングっていうのは、あの製品やサービスをクライアントやお客様に適切に伝えて売上を最大化するための手法や戦略の総称のことを指してますとお伝えしました、
はい。
まあ、つまりは集客とか広めるためではなくて、製品クオリティをちゃんと上げていくっていうところに責任を持っていくっていうお仕事だっていうことですね、
うん。
で、タレントマーケティングにおいてもすごい重要なんですけど、やっぱ製品とかプロダクトをどんどん強めていくっていうことはすごい重要で、結果的に才能を使ってマーケティングをするっていうのは、自分の欲求やりたいことに従ってやっていくことなので、まあ、おのずとクオリティは上がっていくはずなんですけれども、
うんうん、
改めていい製品を作るという大前提でマーケティングについて知っていただけたら嬉しいなというふうに思っています。
そうですね、だからそのあんまり良くない製品をテクニックだけ使って流通させても意味がないってことですもんね。
あ、本当にそうで、まあ、結構それやっぱ増えてきてしまっていまして、
うんうん、
マーケティングがすごい容易になってきたんですよね、 SNS が出てきたことによって、
はい。
で、やっぱり言葉で結構ある程度人をコントロールしてしまうこともできてしまう時代ではあるので、
うん、
本当に気をつけた方がいいなというふうに思っていまして、なのでその大前提もこのポッドキャストを聞いていただいている方々はいいコンテンツを作るっていうのを心がけてほしいっていうのがもう一番の思いですね。
そうですね、
はい、
はい。そこはもうあの誠実に向き合いましょうということですね。
あ、本当にそうですね、僕自身もそうですね、なんか自分への戒めというか、
うんうん、
日々努力しなければいけないなっていうふうに思っているところです。
はい。
で、今回はですね、その中でも特にコンテンツマーケティングをご紹介したかったのは、まあ、自分の持っているコンテンツだったりとか今まで勉強してきたことだったりとか得意なことをサービスに変えることができるからなんですよね。で、かつ才能を生かすのにすごい一番使えるマーケティングっていう風に言ってるのは、まあ、自分の得意やってしまうことついついできてしまうことからコンテンツ点を生み出せることができるので特に重要だなっていう風に思っています、
うん。
で、今日は結構実用的な話なので、いつもみたいな概念的な話だったりとか才能ってこうだよねみたいな話というよりかは、どちらかというとビジネスにおいての使える話みたいな感じになってくるので、
うん、
ただですね、そこも踏まえて全体的にマーケティングまで全部踏まえて分かると、あ、ビジネスってこう回ってるんだ、だから好きなことをビジネスにするってこういうことなんだみたいなことが結構見え方がですね変わってくるので、ようやく全貌がこれで見えてくるようになると思います。
うん、いいですね、お得な回になりそうですね
そうですね、そうなれたら嬉しいなと思ってます。で、これまでやってきたのが才能を見つけて生かすことで、サービス設計、そしてマーケティング、そしてどうやってお客様に届けるか、まあ、この4つの流れをですねやっていくと全貌が見えるかなっていうふうに思っています。
はい。
ということで早速本題なんですけれども、以前にお伝えした売上を上げるための方程式ってお話をしたと思うんですけれども、
はいはいはい、
認知数×顧客獲得率×成約率×商品単価×リピート数ですね、
うんうん。
で、ここの中の認知数と顧客獲得率と成約率のこの3つのところが主なところになってきまして、で、まあ、全体的にちゃんと大事なのはリピート数なんですけれども、まあ、今回この特に3つのところですね、どうやって伸ばすのかみたいなところにつながるので聞いていただければなと思います。
うん。
で、早速コンテンツ制作ですね、皆さんお好きな古典ラジオあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね、みんな大好き、
みんな大好き古典ラジオ、
はい、
もうそうなんですけれども、実際あの古典ラジオって歴史の情報をキュレーションして そして皆さんにお伝えしてるんですよね。さあ、キュレーションっていうとなんかすごく薄い情報のように受け取ってしまうかもしれないんですけど、あのラジオはもう日本一と言って過言ではないほどの超濃密な情報をインプットして、そしてめちゃくちゃわかりやすく構造を理解できるような形で整理されてキュレーションされてるじゃないですか。
そうですね。まあ情報密度が半端ないですからね、あの番組は。
半端ないですよね。あれもコンテンツ、マーケティングの中のコンテンツですね。まあマーケティングしてるかどうかは別としてコンテンツですね。
そうですね、コンテンツですね。
そうですね。で、他にも野村さんがやってらっしゃるポッドキャストの中でもコンテンツってものたくさんありますよね。
まあほとんどのポッドキャストはコンテンツですね。
そうですよね。
はい。
僕のこのポッドキャストもコンテンツです。じゃあどうやってコンテンツを作っていけばいいのかっていうことなんですけれども、まあまず第一に一番重要なのはインプットだと思ってまして、
はいはいはい。
もうインプットぐらいインプットが重要だと思っています。これ結構おろそかにするがちな人もいらっしゃるので、何回も言いますけど本当に圧倒的インプットかなっていうふうに思っています。
いやもうこれはねもう胃の一番だと思いますよ。
そうですよね。
私もあのプロデューサーの仕事してますけど、まあ分かりますからね、その人がどれくらいインプットしてるかっていうのは。
あ、そうですよね。僕自身もやっぱりこうインプットってすごい苦手なので、なかなかできないところもたくさんあるんですけれども、それでも自分なりの努力の最大値までインプットするっていうのがすごい重要で、まあ、他者と比較したらそれこそね、さっき言った古典ラジオの深井さんに比べたら全然インプットできてないなとかはあると思うんですけど、全然自分の中での最大値大丈夫です。
そうですね。
なのでここをインプットしてるっていうのが大事かなって思ってまして、
はい。
まあ、そこからどんどん情報を作っていくわけですが、コンテンツマーケティングですごい重要なのって僕3つのポイントかなと思ってるんですよ。
何ですか？
まあ、これまでいろんなコンテンツをいろんな形で僕もプロデュースさせてもらってきまして、重要なのが網羅性ですね。
網羅性、はいはい。
で、2つ目が情報濃密度ですね。
濃密度、はい。
で、3つ目が実用性。ちょっとここにも4つ目に問いとか入れようかなとすごい悩んだんですけど、
はい、
問い系はですね別の話なのかなと思って入れませんでした。
で
この網羅性、情報の密度、実用性の3つに関して詳しくお話をしていきたいと思います。じゃあ網羅性についてなんですけれども、
はい、
網羅性は例えば以前ご紹介した恋愛サービスですね、あれで言えば恋愛知識といえばこの人みたいな感じで、その人から総合的に学べるような発信者になっていれば、これ結構網羅性があるというふうに言われます。例えば恋愛発信の中でもすごいニッチのニッチのニッチで突き詰めてる場合って結構網羅性がないんですよね。
そうですね、
はい、ただニッチはもちろん結構良かったり喜ばれてることもあるんですけれども、比較的そのニッチの中でも網羅性をなんとか作り出す、ちゃんと抜け漏れなくいろんなコンテンツを作っていく、どこに出会っても誰かしらのニーズに刺さっているような状態っていう網羅性ですね。例えば経営中毒さんなんかかなり網羅性ありますよね。
はい、ありがとうございます。
悩みの網羅性すごいですよね、経営者に対する。
はい、企業の初期からの大体典型的に悩むやつはもう全部出そうかなと思ってやってますね。
そうですよね、
はい、
で網羅性って充実してくると出版につながることもありますし、
はいはい、
やっぱメディア受けはすごいいいんですよ。
そうですね、こんだけコンテンツが溢れてるんで、まあおそらくその受け手からすると、まあ、私も含めなんですけど、まあ、この人のものだけ聞いてればある程度全体的に知識が取れるかなと思うと、もうその人ばっかり聞いちゃうんですよね。
そうなんですよね、
はい、いくつか掘り下げるっていう、探しに行くっていう作業はめんどくさいんで、
はい、
できたらそのある人を全部聞きたいっていうのが本音 でその時にやっぱ網羅性があるといいですよね。
間違いないです。網羅性が結果的に信頼につながるので、やっぱりこの人を信頼できるっていうところに今みたいにつながって結果的に全部聞いてくださるみたいなことになるんですよね。
そうですね、
はい、で情報濃密度が2つ目ですね。もうこれはさっき言った古典ラジオさんもそうですけど、圧倒的な情報の密度じゃないとやっぱり難しい。でもこれってなぜかっていうと、やっぱりキュレーションサービスってたくさん増えてきまして、当時10年ぐらい前かな、バイラルメディアとかも流行ってきた時代があって、
懐かしい言葉ありましたね、そんなの。
ありましたよね。バイラルメディアってあの動画の切り抜きとかをブログに貼り付けて拡散させたりとか、
はい、
本当に1行2行ぐらいの文字とか、何々10銭とか、
はい、
まあ、そういうものとかですね、まあ、今だと TikTok とかでも見かけますよね。
確かに。
ただああいうものはいいんですけど、バズるし拡散はされるんですけど、そこに信頼性はそんなに気づかれにくいので、
そうですね、
ファンマーケティングとかコンテンツマーケティングにおいてはマイナスになる可能性が高く、とにかく情報濃密度っていうのがこれからのトレンドかなっていうふうに思っています。
そうですね、まあ、多分そのコストパフォーマンスっていう意味でも密度が濃いと、あ、同じその時間を使っても得られる情報って多くなるし、
はい、
まあ、あとあれですよね、そのちゃんとそのオリジナルな情報をそこで生み出してるかっていうのは大事ですよね。
大事ですね。自分なりの考え方っていうのでもオリジナルだと思いますし、自分なりの理論とかもそうですし、まあ、もしくはまとめ方とかかもしれませんしね、
あんまり言われてないこととかですね。
そうですよね、
はい。
で3つ目が実用性ですね。
うん、大事ですね。
ここはサイもすごい力入れてるんですけど、まあ、なるべくメソッドとか今日行動に移せるっていうところを目指すっていう観点です。
うんうんうん、
やっぱりやってみないと分かんないし、行動に移せなかったら聞いただけで消耗してしまうみたいな印象も起きてしまうと思うので、
はい、
なので実用性っていうところをすごい大事にしてて、まあ、網羅性も情報のミスも実用性も僕努力はしてるんですけど、まだまだ足りないので、
うん、
日々努力するっていうスタンスがすごい重要なのかなとは思っています。
でもそうですね、この才がそうだと思いますけど、聞いた方が同じように明日その才能を見つけられるっていうと、それはすごい実用性を帯びてますよね。
そうですね、たまにやっぱり友達からですね、やってみてコアバリュー見つかったよとか、
うん、
欲求2つ見つかったんだけどどうすればいいとかって LINE で来るんですよ。
はいはいはい。
でもあれってなんかもうやってみてくださってるんだなと思ってい
やいやいや、ありがたいですねそれは。
はい、めちゃくちゃ嬉しいですね。
うんうんうん、
この3つのご紹介もしたんですけど、最後に僕重要かなと思っているのが、
はい、
ほとんど無料で、まあ、もしくはもう低単価とかで情報をなるべく全部出し切るっていうのがすごい大事だと思っています。
うん、あ、面白いですね。はいはい。
今までってなんか情報ちょっと出して残りは有料ねっていうこと多かったじゃないですか。
多いですね。まあ結構その有料ブログとかはそういう感じですよね。
そうですよね。でこれは結構本当にちょっと反対意見もあると思うんですけど、僕が今までコンテンツマーケティングを見させてもらってきた時代の流れからして、もうねこれ全部無料で出し切る時代は来ています。
うーん、なるほど。
で結構実際やれてる方々もたくさんいらっしゃると思うんですけども、それをやってる方々が増えてきちゃってる以上、出し切らないとまず差別化が無理、
はいはいはい、
もったいぶるなよみたいな、他のところにもう書いてあるわっていう風になっちゃったりするし、
うんうんうんうん、
その時点でもう萎えてしまって、あーなんかお金取ろうとしてるのねって言って終わっちゃうケースもあります。
あー、そういうことか。だからもう無料で出してるプレイヤーがすごい多いから、今までみたいにちょっと気になることを書いて、で続きはそのペイウォールの向こう、つまり有料ねっていうのが、だったらもう別に無料のやつ探しに行きますねっていう風にユーザーさんの行動がなっちゃってるってことですね。
そうですそうです。で最近ではそのぐらいこう有料級のものを無料で全部出し切ってしまうことによって、感謝の気持ちで寄付したいですとか、本当にありがたいですとか、あなたの夢を追いたいですっていうのが、まあ、それこそサポーター制度とかでポッドキャスターたちがやってる手法だと思うんですけれども、まあ、そのケースもありますし、
はい、
あともう一つは僕は CD とライブの観点とすごい似てるんじゃないかなと思ってまして、
うん、
CD って数千円じゃないですか。でもライブって数万円したりとか、アイドルライブとかに行くとなんかもっとグッズ販売とか握手会とかどんどん高いですよね、
うん、
あれって体験価値なのかなっていうふうに思ってまして、なのでお金を取るところは体験ですね。実際にそのコンテンツ発信者と出会えるってことですね。で安いくてもしくは無料でっていうところは、もうほとんどその体験以外のものを提供するっていう形を取ると、サービスとしても無料情報提供としても成り立つんじゃないかなって思ってまして、最近だと CD というかもう音楽なんか無料じゃないですか。
そうですね、
あれ作ってんの相当お金かかってますからね、
うん、そうなんですよね、はい、まあ、ストリーミングサイトでまあこんだけ全部聴ける時代ですからね。
そうですよね、まあ、当時 Spotify の無料化するとか、ああいう月額で聴かせるとかって大事件だったんですよね。
うん、そうですね、 CD 売れなくなるじゃんって話ですもんね。
そうですそうです、あの Netflix でそれについてのエピソードが映画化されてて載ってますけど、
はい、
すごかったですよ、衝撃的で。
うん、
でもやっぱそういう時代にどんどん突入していまして、無料で何でも聴ける知れるっていう時代だからこそ、体験をお金に変える以外にあんまり方法がなくなってきてしまったっていうのはあります、
うん、
なので体験と、あとはあれですね、コミット型と言われるライズアップとか、
はいはい、
3ヶ月で普通にトレーニング手法とかダイエット手法っていっぱい載ってるけど、でも3ヶ月あなたに付き添ってコミットして必ず痩せさせますっていう、
はいはいはい、
全額返金保証制度もありますっていうのも流行ってきたなっていうふうに思っています。
そうですね、確かにそういうプラスアルファをやんないと単なる情報だけに価値がなくなってきてるってことですね。
そうなんですよね。なのでとにかく無料で出し切るみたいなのが重要だと思っています、
うん、
まあ、ただなんか結構ご質問いただくのが、パクられるんじゃないとか、それで普通に儲かるのとかっていうふうに話になりますけど、儲かるについてはさっきのやつで OK で、
はい、
パクられるに関してはパクられて当たり前だと僕は思っていまして。
なるほど。はいはい。
というよりか、元々の情報がですね、どっかしらソースがあるはずなんですよ、みんな。
そうですね。
体験なのか、師匠なのか、本なのか、ネット情報なのかなんですよね。
うんうん、
で、それをアレンジして自分なりの解釈で回答したりまとめたり構造整理したりとかしてると思うので、どっかしら源流は一緒だかなと思ってまして。
確かに。
でパクるのが僕は良くないなっていうのが、一言一句パクるとか、
はいはいはい、
あんまりやっぱこれは嫌われると思うんですけど、ただ自分なりに解釈してやってみるっていうのは意外とパクりにならなくて、 まあでもパクられちゃうことはもちろんあるんですよ、
うん、
じゃあどうするのかっていうと、ここでやっぱ重要なのが才能っていう観点でコンテンツを作ってるってとこですね、
うん、
まあその人は才能があって欲求があるはずなので、突き詰めてたらそれが差別化になると思うので、なのでパクられてもしょうがないっていうふうに思うのが重要かなっていうふうに思ってたりはします。
確かにそうですね。方法論だったりとか伝えたいメッセージっていうのはその似通ったものがあっても、その人なりの色とかその人が生きてきた人生みたいなのはオリジナルですからね。それは
あ、そうそうそうですね、うん、そこはもうかなりオリジナルですよね。だからなんか経験の具体例とかは結構多分オリジナルだと思うんですよね。
そうですね、うん、なんでまあそのパクられ上等ぐらいだと思っていた方がいいってことですね。
あ、そうですね、そのぐらいパクられるってことはいい情報だと思うんで、
はいはいはい、
僕も散々パクられまくっていますので、
うん、
しょうがないなと思ってしょうがないなと思ってます
そうなんだ
じゃあそしたらですね、具体的にどうやってコンテンツを作っていけばいいのかっていうことなんですけど、
はい、
まあ、ここはかなりハウツーになってきますが、まあ、復習になりますけど、才能発揮モデルって皆さん僕がお話しさせてもらって多分実際にやられてらっしゃる方もいると思うんですけど、欲求、才能方程式、発動条件、評価環境の言語化ですね、
ええ、
これらを言語化してコアバリュー、パーパス、ミッションもさらに言語化すると、これで指針が決まります。自分はこういう方向に進みたいんだみたいな、
はい、
でここから重要なのが続けられるか情熱を捧げられるかっていう観点だと僕は思ってまして、
うん、いやーこれは重要ですね。
やっぱり野村様もいませんか、プロデューサーとしてこの人の番組引き受けるとき続けられるのか、この人はこれに情熱を持ってるのかって観点って。
はいはいはい、ありますよ。
ありますよね
めっちゃありますよそれはなんかまずそのポッドキャストは典型例なんですけど、もうとにかくこう粘りがちのメディアなんで、やっぱこう一定数、まあ、そもそも多分その半年1年続けたところからスタートみたいな感じがあるんですよね、
うん、
だからそうするとそのポッドキャストやりたいですっていう風におっしゃる方がいらっしゃったとして、それがやっぱりこう半年間あなたこれ喋り続けられますっていうのは結構重要なポイントですね。
そうですよね、やっぱり半年間から1年ぐらいのスパンで本当に喋れるのかっていうところに確信持ってイエスって言えない人とは一緒に仕事するのは結構危険ですよね。
そうですねまあそういう単発の仕事もあるっちゃあるんですけど、まあこうより力をかけるのはそういうふうにこう自信を持ってイエスって言ってくれる人の案件ですかね。
まあそうですよね、
はい、
やっぱりなんかそうやって情熱を捧げることっていいコンテンツを作れるかなっていうふうに思ってますし、
うんうん、
まあ、結果的にさっき言った差別化にもなると思うんですよ。
はいはいはい、
パクられたとしてもその人が粘りがちすると思うんですよ。
うん、
そして良質コンテンツに必ずなっていく。
そうですね、これはね想像している以上に大事で、その場に居続けると、まあ、最初のうちは割とこうあの平凡なアウトプットであってもだんだんとやっぱこう凄みが増してくるんですよね。
いやそうなんですよね、
わかんないですけどポッドキャストだともうあの毎日やって1年半経つんで500回ぐらい配信してますって言うと、もうそんだけでうわすごいなっていう風になって、でやっぱそんだけ配信してるとあの最初の頃よりも確実に上手くなっていくんで、まあ、今回その言ったようなポイントっていうのも抑えられるようになってくるんですよね。
あ、そうですね、500回とかすごいですよね。
すごいすごい、でも今たまにいますよねやっぱり
いますよね、
うん、
やっぱり話も上手いですし、コンテンツの伝え方もそうだし、どういうコンテンツを届けたらいいかなっていうところ多分必死に考えてらっしゃると思うので、間違いなく面白いですよね。
うん、そうなんですよね。
というところが、まあ、僕は大事かなと思ってます。続けられるのか、情熱を捧げられるのか。
うんうんうん、
で、次に、まあ、コンテンツのリサーチ方法なんですけど、僕がよくやるのは売れてる本からリサーチをするっていうのと YouTube でリサーチをするっていうのをすごいやるんですけど、
うん、
まあ Amazon でも何でもいいので売れてる本をもうとにかく調べて、タイトル、サブタイトル、帯、まあ、そして目次、まあできれば中身まで全部見る、まあ時間がない時はもう目次までなんですけど、そのテーマの全部ブワッて見るっていうことをするんですね。多分野村さんもそういったことされたりするんですかね。
はい、めっちゃしてますね。
あ、そうですよね。
少なくともそのタイトルを思いつくと絶対私 Google 検索と Amazon の書籍検索はしますね。
あ、そうですよね。どの辺が売れてるんだろうかとかニーズがあるんだろうかってキャッチアップできますし、テーマも選びやすいですよね。
そうですね。であとはその最新のものがあるかどうかとかも結構大事で、
はい、
ありそうなんだけど数年前5年ぐらい前で新刊本が止まってるみたいなテーマだと最近はなんか事情があって話題になってないのかなとか、そのあたりがやっぱ当たりがつきますね。
そうですよね。なんかそれブルーオーシャンなんじゃなくてなんか危険な香りがするってことですよね。
あ、そうそう、あのブルーオーシャンかもしんないんですけど、何かその最近ずっと出てない理由があるんだろうなっていうのは考えますね。
いや、そうなんですよ。それ実はなんか次の YouTube での話にも通ずるんですけど、
うんうんうん、
僕 YouTube のリサーチの時にもう例えば僕だったら自己分析とかそういうのが多分競合になってくるんで、
はい、
自己分析とか自分を知ろうみたいな感じの検索すると 登録者数が多くて再生数が多いのは当たり前なんですよ。でもここにあこれニーズがあるじゃんとかって言って食いつくのは結構危険で、直近1ヶ月間で再生数がまず高いやつ、
はいはいはい、
でかつ登録者数が少ないのに再生数が高いやつを見るんですね。
ほう面白い。そうなんですね。
で YouTube ってすごい細かく検索ができるので、フィルターっていう機能で1ヶ月にしてバッてテーマ調べると、まあ、再生数が出てきて気になるからこの動画ちょっとクリックしてみようって思ってクリックした後に、そのチャンネル登録者の発信者の名前もクリックするんですね。でじゃあその再生数が1万再生だとします。でもこの発信者の平均が2000再生だとします。
はい、
これめちゃくちゃ高いってことですね。
なるほど。だからその人が配信している平均値に比べてそれだけ優位に高いから、このテーマっていうのはニーズがあるんだなっていうふうに捉えられるってことですね。
そうですそうです。もうそれをひたすらずっと YouTube でリサーチすることが多くて、 YouTube ってやっぱり大衆向けのメディアなので、まあ、どんなターゲットもいらっしゃるんですよね。で特にコンテンツマーケティングと相性がいいっていうのもあって、 YouTube でバズってるやつはポッドキャストでもバズります。
なるほど。
でもポッドキャストの性質がちょっと YouTube とまた違うので、またそこも工夫が必要なのかなと思ってるんですけど、まあ、ただ YouTube でバズってるものは売れる本が多いっていうのも実際ありますよね。
そうですね、それは本当にそうですね、
っていうものはあるかなというふうに思っています。でまあ、ここからあとは僕も半年から1年分ぐらいの50本ぐらいはタイトルを1回人気タイトルワードを拾ってからバッて作るんですけど、例えば週1本歳だったら週1本で月4回ですよね、で12ヶ月1年間やったら48本なので、まあ、最低50案出せるかなって検討して、でそのタイトルを自分が喋れるのかっていう観点と、まあ、どのぐらい勉強しなきゃいけないんだろうっていうのを考えながらやっていくっていうのを組みながら、あとはどの順番に発信していったらいいのかっていう、多分野村さんは順番めっちゃこだわってるんだろうなって毎回いろんなポッドキャスト聞いて思いますけど
そうですね、私はその書籍編集の経験があるんで、書籍編集ってもう本当にこう情報をどういう順番に並べるかが肝なんですよね。
はい、
なんで結構そのポッドキャストでそのネタ案が出てきた時も、それをこうどういう順番でそのどこからまず知ってもらって、何を踏み台に次の議論に行ったらいいかっていうのは結構考えますね。
あやっぱそうですよね、まあ、そこって結構やっぱ視聴者とか聞いてくださる方々も楽しく聞けますよね。
あそうですね、
そこまでちゃんと考えていただけると、
はい、なんだっけみたいな話になりづらいっていうか、これまでの議論を踏まえて階段を次に登れるっていうような感じですかね。
そうですよね、まあ、そういうふうにどういうふうにどの順番でどの情報を発信していくのかっていうのを考えるのは重要かなっていうふうに思っていまして、まあ、あとは結構僕ポッドキャストとか YouTube がいいなって思ってる理由があるんですけど、
はいはい、
これはやっぱ再利用できるからだと思ってまして、
再利用、はい、
出版にも再利用できますし、インスタグラムとかツイッターとか他のメディアにも、もっと言うブログとかインタビュー記事とか何でも転用ができるかなと思うんですよ。でなぜかというと長尺だからです、 YouTube とポッドキャストが、
情報量が多いですよね。
多いです。10分以上を長尺と定義してるんですけど、10分以上のコンテンツを発信できるメディアってこのぐらいしかない。
確かに SNS は絶対無理ですもんね、長すぎる。
はい、そうですね、まあ、その Twitter とか Instagram の SNS ですよね、まあ、難しいなと思ってますし、ブログとかメディアは比較的長いのでもいいんですけど、まあ、そもそも目に触れないとかがあるんで、
そうですね、
拡散性が低いので、
はい、
なので YouTube ポッドキャストはやっぱいいですよね。
確かに。ちなみに1個その質問してもいいですか、今のところで。
あ、はいはいはい。
YouTube からその人気のタイトルワードを拾うっていうことをおっしゃってたじゃないですか。
はい。
あれって具体的にそのどういうふうに検索していってそのタイトルワードを拾ってくるんですか。
まず結構似たようなワードを考えるんですけど、なんか前にもご紹介したようにチャット GPT でこのタイトルに関連性のあるタイトル一覧で30個出してっていう風にバッて出すんですよ。
はいはいはい、なるほどなるほど。
でそこのタイトルワードから、じゃあさっき言った僕だったら才能だったら自己分析とか自分を知ろうとかありのままとかでいろいろ出てくると思うんですけど、
はい、
そういうのを検索ワードに全部引っ張って、それのハウツーとかおすすめとかとかをバーってこう検索していくと関連ワードがまたさらに出てくるんですよね。なんでそれを全部集めてひたすら検索し続けるっていうだけですね。
で、あれですか、例えばそうすると見られている動画とあんまり見られていない動画が出てくるじゃないですか、結果として。
はい。
で、見られている動画のタイトルを一覧にしとくみたいな感じですか。
そうですね、さっき言った登録者数が少ない、もしくはその登録者の中の平均的に高い動画なのかどうかっていうのをチェックして、これは高い、これは低い、これは高い、これは低いっていう風にやって全部確認してからタイトルワードを出していきます。
あ、そういうことですね。
徹底するときは再生数とか全部メモるんですけど、まあ、最近は結構僕も感覚でできるというか感覚で考えちゃうので、これは当たりそう、これは当たらなそうっ ってどんどん出していくって感じですね。
そっか。じゃあその検索結果が出た時点である程度そのチャンネル登録者数とその再生数の差を見て、そこでスクリーニングをして、それを通過したものをスプレッドシートとかにこうどんどん貼り付けていくみたいな たいなイメージですかね。
そうですそうです。
ああ、そういうことか。面白いですね。
そうですね、まあ、あとはコピーライティングが得意な人にタイトルをある程度お願いして作っていくっていうのもあります。
そうですね、まあ、古典ラジオさんとかそうですもんね。
あ、そうですね、古典ラジオなんかもプロの方に入っていただいてますからね。という形でコンテンツを作っていくという流れになります。
うん、
なのでちょっと復習になりますけど、まず自分の才能とか欲求とか言語化して、それをもとに自分のやりたいコンテンツをある程度定めたら、 Amazon とか本とか YouTube とか Google とかで検索をしていって、そこからさらにタイトルを絞っていって、タイトル案を作ってそれが話せるかどうかをチェックしていく、
うんうん、
さらに言うと、もっとそこからコンテンツを作っていく、実際に台本に落とし込んでみたりとか喋ってみたりとかして作っていく。でまあ、おすすめは結構僕は熟練者じゃなければ台本を作った方がいいと思っていて、
うん、そうですね、
もう経験者熟練者は台本なくてもかっこいいことすごいこと濃密度の高いこと喋れるんですけど、慣れてない方は絶対喋れないので台本を作った方がいいかなって思っています。
そうですね、まあ、これは本当私も同意見ですね。最初のうちはもう結構一字一句書いた方が迷いが少ないですよね。
そうですね、僕 YouTuber 散々生み出してきたんですけど、
はい、
一言一句書いてカメラ目線のところに台本を置いてそのまま読み上げてもらってました。
はあ、そういうことですね。
全部、はい、全部そのまんま、まあ、結果的にすごい有名なメディアに育っていくっていうことがなったんですけど、
ああ素晴らしい。
ポッドキャストではそれをやらない方がよくて、結構片言になって音って結構敏感なので。
そうですね、
YouTube はジャンプカットっていう技ができるんで間が変でも大丈夫なんですよ。
確かに。
なので一言一句がおすすめです、 YouTube に関しては。ポッドキャストは箇条書きとか、
うんうんうん、
ある程度のワードを揃えときながら喋っていくのがいいのかなっては思う。ありますか、ちなみにポッドキャストで台本一言一句系って。野村さん、
あ、いやごめんなさい、さっき私一字一句っていう風に言ったんですけど、
はい、
もう全部ポッドキャストだと決めちゃうとそれは良くないですね。
あ、そうですよね、
はい、ある程度その絶対に間違えちゃいけないファクトとか、もう話の順番これでいこうっていうレベルで書いていって、でその間っていうのはもう自分で言葉をつないでいくっていう方が自然なこう発話になりますね。
あ、そうですよね、やっぱり僕もそうだと思って、当時野村さんとこれポッドキャスト収録して僕一言一句読もうとして、
はいはい、
そういえば失敗したと思うんですけど
固くなっちゃいましたね。そういうの、はい、
自分の経験も踏まえて良くなかったなと思ってます、
うん、
ということでここまでがコンテンツマーケティングの制作についてでした。
はい、
で次回はですね、コンテンツマーケティングの具体的な発信方法と、まあ、発信の種類についてお話をしていきたいなというふうに思ってますので、また次も聞いてもらえたらなと思います。
そうですね、はい、いや今回本当に実用性が高かったですね、特に。
はい、実用性でいきました、
はい、はい、ということでじゃあ続きは次回いきたいと思います。才、凡人の非凡な才能を科学する、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また X 旧 Twitter への投稿なんですけど、今回からハッシュタグが変わります。ハッシュタグ才能ラジオ、才能は漢字、ラジオはカタカナで感想をツイートいただけますととても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。